市長と語ろう。今日のお客様は島田市商工会青年部の部長本杉俊樹さんと副部長の西名正人さんです。商工会社の経営支援や地域の活性化を図るための活動をされている商工会について、その活動や事業内容の紹介と今後の抱負取り組みについて詳しく語り合っていただきます。
はい、本杉さん、西名さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は商工会青年部の活動についてお話を伺いたいと思います。はい、まず最初にですね、商工会では地域の活性化を図るためのさまざまな活動をされていると思いますが、改めて島田市商工会の目的、そして事業内容などをご紹介いただけますか。
はい、島田市商工会では地域の商工業の改善発達を行い、社会一般の福祉の増進に貢献することを目的としております。近年では商工会内に未来創造委員会という委員会を発足して、商工会でつながり、商工会でチャレンジし、商工会で成長するという戦略を立てて、各会員事業所が成長できる組織づくりを行っております。その中で経営指導や税務指導、補助金支援といった経営改善普及事業から、事業者同士の交流会を開催して事業者の皆様を支援するために、さまざまな事業を実施しております。
はい、ありがとうございます。私の印象はね、商工会青年部は元気だなっていうのがまず一番最初に思います。そして小回りが効くというかね、これをやろうって言ったらすぐにこの活動に移せる、そういう活動の活発性というかね、それはあるかなと思っています。また商工会でつながり、商工会でチャレンジし、商工会で成長するって、なかなかいいキャッチコピーですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごく思います。ワクワクするような感じがします。続いてですけれども、現在進められている行動計画があると伺いました。どんな内容なんでしょうか。実践のための具体的な働きかけや活動などがありましたら教えてください。
はい、こちらは商工会職員の行動計画にはなりますが、島田市商工会では職員の仕事と子育ての両立支援を目的として行動計画を策定しております。具体的には、子どもの出産時に父親が取得できる休暇制度の推進、月3回以上のノー残業デーの設定、有給休暇の取得推進、妊娠中の職員及び出産後も出産後間もない職員の健康や安全に配慮した環境づくりなど、ライフワークバランスに配慮した目標を掲げることで、職員全員が働きやすい環境を作り上げております。
なるほど、それが行動計画ということですね。はい、
実践のための取り組みとしては、対象となる職員には具体的に休暇制度について説明を行って、実際に育休の取得、時短での勤務をしてもらいました。また他に職員にも育休に対する理解を深めていただくために、子育て支援応援金の支給を行いました。
はい、実際に育児休暇とか、男性の育児休業なんかもそうなんですが、従業員の数が少ないとね、なかなか自分が休むと他の職員の皆さんに迷惑をかけてしまうんじゃないかと思うと、なかなか休めないというようなお話も伺う中で、こううまくやってるところはマルチシフトといいますかね、その人の分も皆さんがどこのポジションでも仕事ができるような配置をしたりですね、いろいろと工夫しておられるなということを聞きました。でも本当に家族のために休暇は取りたいんだけれども、でもそれもなかなか同僚の一緒に働いている仲間のことを思うと難しいというお話もね、それも率直に本当のところだと思っていて、推進していくというのは大変なことではありますけど、でも今ね、国中を挙げてワークライフバランス を中小企業にまで徹底していくっていうことは一生懸命やってることなのでね、皆様方の頑張りはすごいなと思いました。では次の質問もさせていただきたいと思うんですが、いくつも質問用意しておりますので、はい、はい、ゲストのお二人がですね所属している商工会の青年部ではですね、具体的にはどんな活動をされておられるんでしょうか。それからお二人から見て感じている地域の現状ってどんなふうに目に映りますか。
はい、青年部では商工業の総合的な改善発展を図るとともに、社会一般の福祉の増進に貢献することを目的に活動しております。今年度の活動事例を用いて紹介します。まずは経営に役立つセミナーや会合およびイベントの開催です。大きな取り組みとして4月に事業継続力強化計画の策定を目的としたセミナーを開催しました。災害が発生した際に迅速に事業復旧ができる体制を作るため、専門家の先生を招きして計画書の作成方法を学びました。次に押島カップ、これは UQ サッカー大会の開催です。本大会は毎年1月に開催しており、清水エスパルスさんにもご協力をいただいております。子どもたちが楽しんでサッカーができる環境を作り、また将来の夢を考えるきっかけになるように本大会を運営しております。そして島田市を盛り上げるイベントとして蓬莱橋竹明かりプロジェクトを実践しました。こちらは蓬莱橋の下に竹明かりを灯し、光の川を演出するアートイベントとなっており、去年の11月に実施した際は2日間で8000人ほどの来場者がありました。最後に情報交換を目的とした部員同士の交流会の開催です。今年度は10月に部員全体を対象とした全体会の開催、1月には同様に新年会を開催し、部員同士の親睦を深めつつお互いの仕事について理解を深めました。
はい、まあ、いろんな活動をたくさんされておられるというふうに思いました。また商工会にはですね、中小企業診断士といいますか、経営を支援できる専門の資格を持った方もおられるんだそうですね。心強いことですよね。まあ、そういった身近に相談できる専門家がいるという中で、経営の、まあ、コンサルといいますか、事業継続力強化計画の策定というようなこともできると。まあ、つまり、例えば大きな災害があった時のいち早く事業復旧ができるように BCP を作るというようなことなんだと思いますが、これもしっかりやっておられる。そしてまた子どもたちのためにアンダー9ですか、9歳以下の子どもたちのサッカー大会も開いておられると伺いました。で、竹明かりプロジェクトはですね、私も当日現場に行ってすごいなと思いました。役なし蓬莱橋の長さが 897.4m ということにちなんで8974個の竹明かりを作ったんですよね。
はい、そうです。で、一昨年が8974本で、去年はまたさらにパワーアップさせて、いざ役なしということで、
はい
はい、13,897本の竹を、
そうですか、はい、はい、それはすごいですね。まあ、私ね、明かりを灯すこともすごいと思いましたけど、あの竹を切り出してくることも大変な努力で、ものすごい量ですから、しまっとく場所も必要でしょうしね、皆様方のその当日を迎えるまでの準備がどれほど大変なのかということを思いました。また竹明かりの中の明かりはですね、 LED のランプを使っておられましたよね、
はい、
あれもその1万3000個も買うって大変な金額だろうと思いましてね、まあ、いろんな意味で皆様方のそのパワーといいますか、本気度が伺えるイベントだったと思います。蓬莱橋でしかできないことですからね、これからも恒例のイベントになって育ってほしいなというふうに思いました。また部員同士の交流会も実に楽しそうですね。
はい、
はい、盛り上がるんですか。やっぱり
盛り上がりますね。
はい、
はい、
やっぱり私は思いますけれども、こういった異業種の方たちが交流することでまた新たな連携が生まれたり、あるいはその何か頼みたいときにね、信頼して頼める相手がいるとか、 相談したいときに相談できる人がいるとかっていうのはすごく大きな力だと思うんですよね。例えば私なんかこう屋根を直したいなと思ってもどこの方にねお話しして頼んだらいいのかなって思いますけど、皆さん方のネットワークなら、あ、屋根を直すならあそこだよってきっとあるんだと思うんですね。やっぱりそういう信頼でつながっているっていうことが商工会のね、その活動の源としてあるのかなと、私は素晴らしいことだなというふうにいつも思っています。まずですね、いろんなお話聞いてきた中で思うんですけれども、活動を進めている、まあ、うまくいってることたくさんあると思うんですけども、それでもなお課題もあるというふうに思うんですね。どんな課題があるんでしょうかね。
はい、若い世代の部員が年々減少していて、特に20代30代の部員拡大が課題となっております。島田市商工会は金谷、初倉、川根の3つの地域が合併した商工会ということもあって、お互い独自の地域性があります。その中でその地域性を尊重しつつ、そして団体としてまとまる必要があると感じております。やはり個々で盛り上がるより団体として盛り上がっていきたいと感じております。
そうですね、もともとね、金谷商工会、初倉商工会、川根商工会とこの3つの商工会が合わさって1つになったわけですけど、まだそれぞれの活動の拠点っていうか、多分新年会とか忘年会もそれぞれにやっておられるのかもしれなくて、合併してから早20年以上経つでしょうかね。相当な年月経っていると思います。ぜひこうしたところでも一体となった活動が進んでいくといいなと思います。また私はこれは個人的に思うことなんですけれどもね、島田の中は商工会の皆さんと商工会議所の皆さんと活動の場を住み分けてるんですよ。で、私は若い人たちはね、活動の場を住み分ける必要があるのかなって思っていて、この中心市街地のところもですね、これは商工会議所のエリアとか、あるいは川根、金谷、初倉は商工会のエリアだとかって区切らずに、やはりそれぞれが連携をしてね、どちらにも加われるような形になっていくと、それこそ島田の青年の方たちがね、一つになれるんじゃないかなって、それはいつも願っているところであります。さて、地域経済の振興は元気のあるまちづくりの推進と関わっているって、まあ、今お話ししたように私はそう感じているんですけれども、商工会青年部としての今後の抱負などありましたらぜひお聞かせください。
はい、これにつきましては4月で部長が代替わりするので、次期部長予定者の西名副部長にお話ししていただきたいと思います。
はい、では西名さんお願いします。
はい、お願いします。今後の抱負としては3点ございます。
はい、
1つ目は部員の拡大、2つ目商工会の認知度の向上、そして3つ目が地域交流事業です。で、例えばなんですけど、先ほど部長から説明ありました、おしまカップの開催、アンダー9
ですね、
はいはい、小学3年生以下の、サッカーの大会なんですけど、これ今は横井の人工芝のサッカーグラウンドで、開催させていただいております。
はい、
で、これは今は、地域の振興事業となっているんですけど、これを地域の経済振興事業という形に、うんうん、するために、まあ、次年度からは地域の事業者さんにも協賛をしてもらったり出展をしてもらいたいっていうふうに今は考えています。
なるほど、いい考えですね。
はい、今それこそ横井の人工芝のグランドの横の浄化センターさんの、はい、駐車場を今駐車場として開放してもらっているところなんですけど、はい、これまた市長にも相談させていただきたいんですけど、はい、まあ、そこでの出店会員さんの事業所ですね、はい、飲食店などを、ここでやって、で地域の方々にも足を運んでもらって、であとは子どもたちがそのサッカーをして頑張っている姿もこれを、見てもらって、で僕ら、商工会青年部が楽しく活動している姿を目に実際してもらって、で僕らに、まあ、関心を持っていただきたいなと、 できれば、まあ、そこから会員さんも増やしていきたいっていう、 そういうふうに考えております。
はい、そうですね。浄化センターの駐車場はね、土日でしたら使っていただけると思いますし、はいはい、そこでいろんなイベントすることについてはまたご相談いただきたいと思いますけど、他でもやってることなので、できないことはないと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、おしまいにですね、ラジオの前の皆さんにお二人から心を込めて熱いメッセージがありましたらよろしくお願いします。
はい、起業したばかりの方にとっては、商売をやるにあたっていろいろとわからないことが本当にたくさんあると思います。商工会では会員に寄り添ってサポートをしていて、また価値のある情報をいろいろと提供してくれます。青年部では各分野の講師を招き、勉強会や研修イベントを行って、自身のスキルアップや、横のつながりを拡大に大いにつながります。ぜひ商工会青年部をよろしくお願いいたします。
はい、西田さんの方からありますか。
はい、それこそ新たに会社を作るた方、事業を始めたい方にとっては、すごくいい場所になると思います。まず一番にドアを叩いてもらって、で、私も自分の職業の宣伝になってしまいますけど、司法書士やっております。
はい、
ですので、そういったところでも会員さんのつながりの部分でもうほとんどのことが解決できると思います。
仲間を持ってね、自信を持って活動してもらいたいって私はすごく思います。はい、で、初めての企業、当たり前なんだけれども、ものすごく緊張してね、借金もしながら、もういろいろな算段でやるんだけれども、計画通りうまくいくだろうかってみんな必死なんですよね。でもその経営の努力というか経営感覚こそが一人一人を成長させるし磨いていくものだと思います。そういう時に相談誰にしたらいいかなって迷って帯サポに来てくださる方も大勢いらっしゃるんですけれどもね、まあ、横の連帯という意味では商工会は大きな力を持っておられますのでね、ぜひ、まあ、一人で起業するっていう方も含めて商工会に入っていただけるといいですね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は島田市商工会青年部の部長本杉俊樹さんと副部長の西田雅人さんをお迎えして、島田市商工会について、その活動や事業内容、そして青年部のお二人から見た今後の抱負や取り組み、地域の未来について語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。